11月からですね、東京でパウロというのが始まるんですけども、その予告編を見ていただきたいと思います。まあ、たくさんのお客さんが来られたら、また全国展開して福岡にも来られると思うので、ぜひ福岡でも上映されるんですね。なんかいい映画みたいなので、ぜひご覧ください。その後、イスラエルチームのダイジェスト映像 と1分動画ですね、と1分で聖書を並ぶ動画を3つを見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
Luke sent a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope.To bring light into this present darkness and to remind us all how God changed the hate for man and will change the history of the world.
How about dreaming?
Rome stains the blood of our brothers and sisters.
No!
This is what trusting God gets you.
People are desperate. We're the only light left in the city.
I cannot fix their faith, but you can inspire their faith.People looking to me before Christ.
The day I heard you preaching like God, I saw Christ in you.
There are men, women, children that will never meet you. There must be a handwritten account of your lives.
What do you really know about these Christians?
I am concerned with these documents.
We've got to get these on Rome.
Do you think that we are plotting an escape?
Write another word and I send you to whatever God you want.
Look!
Men
to overthrow Rome.
To what end?
Justice.
They want revenge. No. Why not? Love is the only way. When the moment comes, you will have the strength to do what is right.
We hear people die today.
This world doesn't know a thing about love.
Abounds. Grace abounds more.
皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエル全てを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には12使徒の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国のためを癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
感謝します。映像を見ていただきましたけど、今日は神の国ということでですね、学びました。で、今のエルサレムの上に立方体2220キロですから、もうイスラエルの国全部覆うです、ね、広さの大きな立方体が降りてきて、それが神の国であるということなんですね。でも天のエルサレムというのはもうすでに存在してるんですけども、イエス様が十字架にかかられて昇天された時にも天国はできたんですね。ただそれが降りてくるということなんですね、その今のエルサレムの上にですね。だからエルサレムにというのは私たちにとって特別な場所として、その天のエルサレムに私たちが永遠に住むようになるということなんですね。ですからそこに私たちが愛する方とかいろんな方々がおられて、またそこでお会いできるし、永遠に生きるっていう、その歩みが始まっていくわけなんですね。でそこではなんかただ私たちがこうぼーっとしてるってではなくって、働きがあるって書いてあるので、いろんな神様こう天国に行っても私たちいろんな仕事がそれぞれですね割り当てられたりするんじゃないかなと思うんですけども、ただ病気とかそういったいろんなものはない、悲しみとかそういうのはないわけですね。私たちはその永遠っていうことを聞くときに、まあ、なんて言うんでしょうか、頭ではこう永遠っていうとずっと続くんだなって分かるんですけど、やっぱり時間の制約の中に生きてますので、本当に永遠っていうのはどんなものかっていうのはきっとよく分かってないと思うんですね。もう本当に時間に制約されない永遠にずっと神と共に歩むっていうその世界ですね。 それは私たちにとってきっと、まあ、私たちが今五感で感じれるものではちょっと測りきることができないものだと思うんですね。で、本当に素晴らしい世界を私たちが神様用意してくださっていて、永遠に人と共に住み、また永遠にこう手に帰った方々と共にまた私たちが歩むようになるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてまあ、イスラエルチームの映像を見ていただきましたけれども、私たちの新年は11月からですね、この月を、年の始めとせよという御言葉から与えられて、11月に、まあ、新年スタートになっているわけです。で、そしてそのイスラエルからですね、イスラエル人としてスタートしなさい、まあ、私たちはイエスを信じて霊的イスラエル人なんですけれども、イスラエルからこうこの世に向かってですね、使わされていきなさいっていうことなんですね。で、新年に御言葉をいただいて、そして1年がスタートしていきます。なのでぜひそのことを覚えてください。で、今年の11月4日新年礼拝の日曜日になるんですけども、福岡教会では16時間の4時間のですね、大体4時からだと思うんですけども、向こうのガレラ湖の礼拝とオンライン礼拝をですね、見ながら共に礼拝する、こちらはいつもはこの礼拝がメイン礼拝なんですけども、11月4日はこちらをメインにしてですね、としていきたいと思います。でもご都合があって他の礼拝もちろん出られても結構なんですけども、都合つく方はぜひこの4時からの礼拝ですね、でご一緒に1年の初めの礼拝をスタートです、ね、していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今福岡からの乗り込む人は私が確定になっていますけど、ぜひお祈りください。また未婚の方まだ入れますので、導かれる方もぜひ関わっていただいたり、信仰内にしていただきたいと思います。あとパウロの映画がありましたけども、なんかこちらに来るだったらぜひ、ね、見ていきたいなと思うんですが、まあ、内容は全然まだ私もよくわからないんですけど、パッションのですね、イエス様の役をした方がルカの今回役をしておられるということで、すごく良い映画だということなんですけど、まあ、ああいう映画を見るとやはりこうあれですね、なんていうのこう内容の以前にこう迫害っていうのがこうすごく来て、私たちこれから迫害の時代に入るじゃないですか。だから自分が本当に迫害の備え、迫害を受ける備えっていうのをしなくちゃいけないんだなっていうことをすごく思うわけなんですけども、もちろん私たちも自分の力で誰も耐えることができる人はいないので、主に頼って主の守りの中で耐えるっていうことなんですけども、祈ってですね、いきたいと思います。それではご一緒に賛美をですねしてまいりたいと思います。お立ちになられる方はお立ちになって賛美いたしましょう。最初にですね、詩編の方から15編のところから発表していただきます。 マイクに使ってしまいます。
Thank you.